おはようございます。先生の説教があんまり大したことないから、あの色を添えるというか、その礼拝がもっと豊かになるように証の時を持とう。今日その第一号を菅野さんがしてくださって大変感謝いたします。今日礼拝堂に来ますと、この芍薬の花が置いてられていました。で、芍薬の花はの清子さんが、オルガニストの清子さんがドイツ語ではペンテコステというんだ。このペンテコステというのは芍薬、神様の聖霊を賛美している花なんだよ。それでいいですか。ペンテコステのバラだそうです。そういうあの注釈のフィンテンローゼというんですか、そういうドイツ語で言うらしいです。ドイツではですから、ペンテコステはこうして花を、この芍薬の花を生けるそうです。で、あの先生の説教を補うんだねって言われたんですよ。私を補ってくれる人がいっぱいいて申し訳ない。礼拝に色を添えたり芍薬の花、本当やな。思いがけずですね、美智子先生が昨日芍薬とこのペンテコステの花と知らないで行けたとおっしゃったんだけど、それは本当に素晴らしいことだと思います。で、礼拝はそのようにこの講演会とは違うんです。ですから礼拝の中心は別に説教者じゃないんだ。今日はいろんな方が色を添えてくださった。オルガニスト素晴らしいですね。オルガニストのこのバッハの曲を聴きながらと清められた気がしました。また聖歌隊ね、それから年寄り、男女、いろんな方がこの礼拝をこの支えているというか作っている。初めて来られた方も、遠くから来られた方もこの礼拝をやっぱり支えている。初めて来られた方なんていうのは本当に重要な意味があるんです、礼拝の中でね。で、ですから礼拝は普通の講演会とは違って、神様の前に私たちがそれぞれこの参加する、賛美する、ペンテコステ聖伝記でないんだよ。ペンテコステは聖霊なんだよ。ペンテコステは聖霊が来るんです。本当に私たちのそれぞれの気持ちでですね、神様を待っていると聖霊をくださる。それがその教会の礼拝なんだ。で、この聖霊降臨っていうのはですね、主イエスが復活された後、この50日間ですね、弟子たちのところにいろんな形でイエス様が現れられました。で、天に昇られたわけです。で、弟子たちはそのイエス様が天に昇られた後、どうして自分たちはこれから過ごしていったらいいだろうか。イエス様は復活してくださったけれども、本当に恐ろしい、キリストを告白する、イエスを明かしするということだけで、知り合いということだけで逮捕され、あるいは投獄され処刑される、そういう恐ろしい状況の中でイエス様を信じる弟子たち12人の弟子たちと、さらにその取り巻き連中百数十人がですね、隠れてしかし熱心にお祈りしていた。なぜならば 私は天に昇っていくけれども必ずあなた方に天からの約束のものをこの送るから、ルカによる福音書また使徒伝行録にはそういうふうに示されています。エルサレムから離れないで、その約束をじっと待ってなさいよ。その神様の約束を持ってですね、不安と恐れとその弱さに怯えている弟子たちは心を合わせて祈ったのでありますが、その彼らのところに聖霊が下った。そして恐れが消えて彼らは外に出て、それぞれ他国の言葉で御言葉を述べ伝え始めた。今まで恐ろしいと思っていたのが、恐ろしいんじゃない、本当に感謝なんだということで告白し始めたのです。これが教会の始まりです。これがペンテコステなんです。教会の本質っていうのは、先ほども見ましたように誰かが中心になって、そして演説したり、あるいはそれを支えたりするのではない。教会の本質っていうのは、それは私たちは受け身系なんだ、受け身系なんだ、自分一人では不完全なんです、弱く怯えるんです。そしてそのものが神様の約束をください、待つんです。それが教会であります。聖霊を受けていただいて、そして教会になるんです。創世記に人間は神の形に作られた、でもそれは生きたものじゃなかった、神の息が吹きかけられて、そして生きた人間になったんだというように、息が吹きかけられる、息っていうのはそれは聖霊、聖霊が私たちに宿るときにそれが生きた人間になる。そして聖霊をいただくときに私たちの教会は教会になるんだ、同好会じゃないんだ。誰か有名な人をファンクラブでもない、そういう面で見たら花一輪だって、今日初めて来られた方だって、幼い子供たちも含めてこの教会の中心的役割なんだ。礼拝を成り立たせているのはそれらの人々だ。そしてその本質は何かというと、神様からの聖霊が下るんだよ。まあ、ここの教会にですね、こう丸や明かりがありますよね。これ明かり取りだけじゃないんですよ。これ聖霊が下るというシンボルなんです。天からの聖霊が下るよ、それをいただきましょうねっていう、そのシンボルなんですよ。そういう意味で私たちはお互いにですね、非常に弱い怯えるものでありながらも、神様の前に本当に聖霊をください、その待つ集団が我々のこの教会であります。そして今日来られた方もその中心に置かれているんだということを互いに覚えたいと思う。大きな役割を果たす者もあれば、本当にただそこに座るしかない存在もあるかもしれない。しかし神様はそれを何か上下や気品で区別するんではない、むしろその弱いと思われるところに神の栄光を表されるとあります。ヨブ記31章の終わりで、ヨブは語り尽くしたとあります。語り尽くした、自分の言いたいことを全部言った、そしてこの32章ではですね、ここでこの3人はヨブに答えるのをやめたとあります。ヨブを一生懸命説得しようとしたけれども、説得しきれなかった、彼らはもう諦めた。3人の友人は ヨブにいわば言いまかされた。ヨブは言い切った。そしたらもうヨブは満足しているかって、ヨブ決して満足してないんです。そして今日の32章において、さてエリフは怒ったとあります。この若いエリフという人が怒り始めた。そのエリフの怒りは37章まで続きます。ヨブの友人の言葉はもう出てきません。37章まで。エリフはヨブが自分の正しさを主張して譲らないその傲慢さを見て、さらにそのヨブに対して年配者である3人の友人たちが反論できない、的確な批判ができないことを、そして黙ってしまったことを、その不甲斐なさに対して怒りを爆発させる。それは身を私の腹に封じられたブドウ酒の袋、新しい酒で張り裂けんばかりの皮袋のようだ。イエス様は新しい酒を新しい皮袋にというお話をされました。皮袋の中にこの新しい酒と発酵して古い皮袋は破れちゃうよ。それほどその発酵する力がある。エリフはもう黙ってられない、そういう気持ちを表現しています。そしてその3人の先輩たちに対して、いい知恵がある、彼を任すのは神であって人ではないと言おう。そんなふうに言っちゃいけない、逃げだと、それはごまかしだ。かつてヨブは祝福を受けて誰よりも幸せに暮らしている人でした。神様の祝福の本当に見本のような人だった。豊かで賢くてかっこよくて家族が平和で何ら言うこともなかった。でそれに対してですね、正しい信仰に対して神様の祝福がある、正しい信仰を持ってたら祝福がある。言い換えると、祝福がないならばそれは何か悪いことしたんだよ、何か悪いことしたに違いない。子供が自殺しました、育て方が悪かったんでしょうか。夫が交通事故に遭いました、何か悪いことしたんでしょうか。幸せの祝福と不幸、幸せの呪い、そこに信仰的な内容を問うのであります。そしてサタンは結局信仰信仰と言うけれども、神様が祝福して幸せにしてくれるから祝福するんでしょう、信仰するんでしょう。不幸なことがあったら信仰なんかしませんよ、そう言うんです。それがサタンの問題提起なんです。おみくじを引きます、祈願に参ります、みんな幸せを求めていくんだ、お捧げ物をする、そしてお捧げ物をして何か不幸な目にあったりするなら誰もしないだろう。で信仰する、キリスト教徒になる、幸せになる、そういう形式がある。しかしサタンはそれは本当か、嘘だろ、あのヨブを今 幸せそうにしてる、あの世を不幸にしてみなさい、きっと信仰なんかやめてしまいますよ。で、私が前いたところの教会でですね、こんな方がいらっしゃいました。私は修法を持って、教会の修法を持って一軒一軒訪問して、また教会に来てくださいよって言って回っていたんです。そこにマキちゃんという子供がいるお母さんがいました。でマキちゃんが障害を持って大変になる、毎日毎日そのお母さんが送り迎えしている。でそのお母さんが自分の友達に聞いたそうなんです。私の教会に来ている友達に。でその人に、あんた一生懸命教会行ってるね、でもどうして私を誘わないのと聞いたそうなんです。一生懸命あんた教会行ってるのにどうして私を誘わないのって聞いた。あの榎本先生のとこ行ってるんでしょ、どんな私を誘わないの。そうするとこう言った。冗談じゃないわよ、あんた毎日毎日忙しいでしょ、マキちゃんを抱えて必死でしょ、その上に教会に行ってまた大変なの、見てられない、だから教会には誘わないって、そう言ったんだけども、教会ってそんなとこなの榎本さんって私に聞かれた。申し訳ないなと私は思ったんです、正直やなと思ったんです。その人もさっきの、私たちは考えてみたらどうでしょうか。教会に行く、暇がある、ゆとりがある、何の不幸もありません、だから教会に行く、何か大変なことが起こった、忙しい、教会なんか行ってる間がない、そうでしょうか。イスラエルの人たちはアラノで40年間さまよい歩いているときに、日曜日の礼拝を、安息日をきちっと守った。で自分の得た収入の中から10分の1をきちっと捧げた。それは何でか、そんなことしたら自分の生活破壊するんじゃない、そうじゃない、それがイスラエルの民が生きていく大事なことであったからです。そしてヨブに対してサタンは、結局価値だろう、お金だろう、お金が、不幸が来たら信仰なんかしませんよ、私もそう思ってましたね、学生の時に。大体一生懸命牧師さんが一生懸命なんかしてるけども、大体よう見たら金持ちに親切や、貧乏人には冷たい、結局金あるなと思ってたんです。で私風邪ひいたんです。風邪ひいて寝ててですね、しんどいなと思ったら、私の兄だったんですけども、一生懸命世話してくれるんです。一生懸命タオルを絞って世話してくれる。ほんで私この時がっくりきましたね。おしよもう金が勝負やと、こいつも結局金やろなと思って見てたら、私なんか金なんぼ世話しても絶対得せんのをよう分かってるんです。そういうの一生懸命世話する、こういうものわしがないなと思って、すごくショック受けたことを覚えてます。信仰は実はそういう得するかご利益があるかということを超えた力があるんです。で、ヨブ記はそれがテーマなんですよ。とことん不幸になるんです。正しいんですよ、絶対悪いことどっかでしてるんだけど、絶対悪いことしてないんですよ。僕は言うように、3人の友人は何か悪いことしてるんだと探すけども、負けるんです。そしてその中で黙っちゃった時にエリフが怒り始めるんです。この身に起きたことは神様のしていることだとヨブは言う。ヨブと友人の論争は31章で終わって、 予告においてエリフの出現はこれは追加のものであって、もう予告の31章から32章から37章までは予告の追加の章だろうとよく言われます、エリフの言葉はね。しかしそうではない。予告にとってまたとっても重要な意味を含んでいるのがこの31章から37章のエリフの言葉だと思うんです。カルバンによればエリフの怒りは正当な怒りであると評価されています。ヨブの罪はどこにあるのかを言い当てる。ヨブは3人のとの論争において自分を全く罪のない神よりも正しいものと主張しているのではなくて、ただ彼の苦難は罪の報いであるとする3人の友人の因果応報という応報思想に対して反発をしているのだ。ヨブの苦しみは彼の罪のゆえではない。そのことについてはヨブは正しい。しかし彼はその正しさを主張するあまり忍耐を忘れつぶやいている。それが自分を神よりも正しいとすることになっているんだ。カルバンは神様が私たちを苦しめられるとき、そこには神の善を見出さなきゃならない。私たちが苦しむときにはそこに神の善がある。それを見出さないならば自分を神よりも正しいものとすることになると言っています。ヨブも自分が哀れな罪人であり決して自分を神よりも正しいものではあるということで言うことを言おうとしていないということを認めていながらですね、ひとたび神による苦しみに遭うと驚き自分にどんな悪いところがあるのかと言ってつぶやくのです。その不平反抗に至っていることが自分を神よりも正しいものとするところに置いているということになる。それがエリフの怒りなんだ。私たちはよく子供のことを本当に申し訳ない、私のせいだ私のせいだと言ってます。しかしそれは裏返したら違うよ、それは傲慢だよ、そこに神様の御心があるんだよ、神様にお任せしなさいよというメッセージがある。神の善をそこに見出さなきゃいけない。だから私たちは常に神様が正しいこと、神様のみは常に正しいことを覚えてなければなりません。そしていかなることにおいても神の栄光に帰することを学ばなければなりません。要はここで若者エリフに叱りつけられているのですが、それが彼を神の前に整えさせるためになくてはならないことなんです。なくてはならない若者の叱責なのです。イエス・キリストとの出会いを通して弟子たちは貧しい人たちは幸いである、また悲しんでいる人たちは幸いであるという言葉を聞きます。それは聖霊を受けるからなんです。それはイエス・キリストに出会うからなんです。そして深い悔い改めに導かれるから幸いなんです。パウロは神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通ずる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をきたらせると言っています。私たちはこのペンテコステにあたりですね、本当に自分の神様の前に整えられる、神様につなげられる、そして神様の聖霊を待つ、その時にペンテコステが我々のところに起こる。そしてそれがまた私自身になる、ヨブが自身になる、神様が その38章の時に風のように来る、それが聖霊なんです。私たちもまたこの教会に集う一人一人として、この聖霊をいただく教会にさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。神様が聖霊をくださって、私たちもその聖霊を待ち、またそれをいただいて生かされるものとさせてください。主の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。